それでは本日の聖書箇所をお読みいたします。本日の聖書箇所は、ヨハネの福音書15章1節から5節です。私は誠のブドウの木であり、私の父は農夫です。私の枝で実を結ばない者は皆、父がそれを取り除き、実を結ぶ者は皆、もっと多くの実を結ぶために刈り込みをなさいます。あなた方は、私があなた方に話した言葉によって、もう清いのです。私にとどまりなさい。私もあなた方の中にとどまります。枝がぶどうの木についていなければ、枝だけでは実を結ぶことができません。私はぶどうの木で、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。私を離れては、あなた方は何もすることができないからです。それでは、ヒットカルト問題、カルトの問題点と題して、鈴木丈先生にメッセージを取り次いでいただきます。
はい、じゃあ一言お祈りさせていただきます。神様、あなたを心から褒めたたえます。今日あなたが私たち一人一人に御言葉を通して語ってくださって、教会、本当にあるべき教会の姿はどういうものなのか、そのことを学ぶことができるように導いてください。イエス様の御名を通してお祈りします。アメン。今、ブドウの木の話をしました。イエス様が、私がブドウの木であって、あなた方は枝である、で、私につながっていなさいって言ったんですけれども、ブドウの木を見たことがある方いらっしゃいますか？ちなみにこの写真なんですが、これ私の庭、うちの庭にあるブドウの木なんですが、残念ながらブドウの実があるときに写真を撮ればよかったのに、今朝パッと写真を撮ったものなので、ブドウかどうかわからない、にくいところですが、ちょっと見ていただくとですね、ここの部分が木の部分と言われるところですね。ですから、イエス様の部分ですね、ここが。で、これですね、これが枝の部分ということですね。要するに、つる状の枝なんですよね。だから、ブドウの木につながる私たちっていうのは、木に対して細いんですよね。一本のすごいしっかりしたこの木の部分があって、で、この木の部分から、この細い枝が出ていって、この枝のつる状の枝のところに、こう、ブドウが実を実らせていくんですね。ですから、イエス様というもう絶対的な存在の方に、私たちはそれぞれ小さいものなんですけども、イエス様に比べたら小さいものなんですけども、それがつながっていって、そこで実を実らせるという、このイメージを持っていると、イエス様の言った、私はブドウの木という言葉に、こう、なんていうの、納得ができるというか、すごく分かりやすいところだと思うんですね。イエス様がブドウの木で、私たちはこの枝である。で、イエス様に私たちがつながっていると、実を結ぶことができるというのが大事なところでした。で、今日はですね、その大事な部分が、こう、取っ払われてしまっている教会とかの問題について話していきたいので、カルトという話をしていきたいんですね。前回は異端について話をして、今回はカルトということについて話していきますが、ここまた同じくですね、まずカルトという言葉の定義からいきたいんですが、アメリカで信頼される辞書とされている、オックスフォード・ラーナーズ・ディクショナリー・ドットコムから見てみました。そうするとですね、こういうふうに書いてあるんですね。英語の部分読みたい方いたら読んでおいてくださいね。どう生きるか、気持ちの持ち方、思想などで非常に人気があるものと私は訳してみたんですけども、いいでしょうかね。例文として出てるのはフィットネスのカルト。ね、フィットネスっていう、フィジカルフィットネスっていう言葉は日本ではなんかフィットネスっていう言葉として使われてるらしいので、そのままフィットネスにしたんですが、無理に日本語訳すると体力維持、健康維持用運動ですかね。非常に人気のあるフィットネスとかなんかそういう言葉になりますね。二つ目の意味として出てくるのが、これが我々の今回取り扱うべきところですね。極端な宗教的な教えを持ち、伝統的な宗教には属さない小さいグループと私は略してみました。例文のところは別にいいですが、あの人たちの息子は家出してあるカルトに入ったとかね、まあ、こんな風になります。3つ目、これがまたすごく大事な意味になるんですが、公式的に、使われるときは何なのかというと、宗教的な教えや儀式の制度という意味を持つ言葉です。ですから、 チャイニーズカルトオブアンセスターワーシップっていうふうになると、中国の先祖崇拝儀礼とか儀式とか、まあ、あるいはこれもしかしたら先祖崇拝教派とかになるのかなとか、いろいろとちょっとわからない、ここがね、わからないところなんですが、要するにカルトという言葉自体がなんかわかりにくい言葉を持っていて、それで言葉だけが一人歩きしている部分がどうしてもありますよね。日本語で本で見るとどうなるか。これ、偶辞書と言われるあれですね。インターネットでよく皆さんが使う国語辞書ですね。これは、宗教的崇拝。転じて、ある集団が示す熱烈な支持。なんていう、こういう言葉なので、これも結局、何なんだろう。わからないというところになるんですが、カルトという言葉で私がよく聞くのは、変なね、集団という意味じゃない意味で聞く言葉は、カルトムービー、カルトフィルムという言葉ですね。これ皆さんも聞いたことあるんじゃないでしょうか。私が映画好きだからだけかもしれませんが、カルトフィルムというと、まあ、ロッキーホラーショーが一番代表的なものだと思うんですが、熱狂的なファンがいて、それを見るためになんかこうみんなで集まってきて、同じ衣装を着てきて、みんなで集まってきて、見ながらギャーギャー大騒ぎするみたいなね、そういうカルトムービー、カルトフィルムと呼ばれるものがあります。で、まあ、これをじゃあ日本に当てはめるとどうなるかなというと、カルトアニメという言葉があるとしたら、これ私はアキラとかナウシカとかがそういうふうに呼ばれるタイプなのかなと思いました。ガンダムもそうなのかなと一瞬思ったんだけど、ガンダムってちょっと万人受けしすぎるんで、カルトアニメとは言われないんじゃないかなとか、そんなことを考えてみました。まあ、こういうふうにですね、カルトという言葉自体は悪い意味ではないんですけれども、社会的に見て異様な宗教グループを指してカルトというようになったので、悪い意味を持つようになってきた。だからさっきで言うあれですね、2番目のところですね。この極端な宗教的な教えを持ち、伝統的な宗教には属さない小さいグループっていうのが、使われるようになって、こういう言葉としてカルトっていうのが使われるようになって、カルトっていう言葉がちょっと一人歩きしていくようになってしまって、社会的に見て異様な宗教グループを指してカルトというようになっていったというこういう背景があります。異端という言葉は前回やったようにある程度定義しやすいんですよね。プロテスタントの伝統的なキリストの教えを守るプロテスタントの教会からしたら異端という言い方をすれば、まあすごく定義しやすくて、この団体はやっぱり異端ですよね。いや、この団体は異端って言えないかなとか、そういうのが定義しやすい。でも、カルトっていう言葉は、実に定義しにくいんですよね。どこの国の団体はカルトですっていうと、その人たちはおそらく反論してくるんですね。なぜならば、カルトっていうのは異様な雰囲気を持つ、グループっていう、そういう悪いイメージのつく言葉として使われるようになっているので、あなたたちの団体ってカルトですよねって言って、そうです、カルトですっていう人は、まずいないんですよね。で、どういうふうにして反論してくるか。カルトは宗教、極端な宗教的な教えを持ち、伝統的な宗教には属さない小さいグループということですが、うちは国際的な宗教団体です。小さいグループでありません。とかっていうような言い方をしてくる人たちもいます。うちは100年以上の伝統ある団体ですから、伝統的な宗教と言えます。みたいな感じで反論してくる人たちもいます。そして、ここではですね、このさっき辞書の中の言葉にはないんですけれども、うちには教祖という存在がいませんから、カルトではありませんという言い方をしてくる人もいますね。異様な宗教グループじゃなくて、うちは著名人からも認められているので、大丈夫ですみたいなことを言ってくる人もいますね。だから最近話題になっている政治家が認めてるからっていう、あれはね、あれはどうかと思いますよね。そもそも政治家って、その性質上、自分たちに票を入れてくれる人にはなるべくこうオープンにするというか、肯定的に言うみたいなね、そういうのが性質上あるもんだから、その人たちから認められているから OK っていうのはちょっと論理として滑稽というかね、変な感じがしますよね、というところがあります。ということで、カルトと呼ばれるべき団体を定義するのならばどうなのかというと、まあ、結局こんな感じになるのかなと思います。その独特なルールによって信者の家族または社会との間に摩擦を起こすグループ、摩擦を頻繁に起こすグループっていうべきでしょうかね、深刻な摩擦を起こすグループというべきでしょうか、まあそういうのをカルトと というふうに定義するのかなと思うんですが、何かしらの問題が起きているからカルトという言葉が使われます。しかし、ここが私の言いたい大事な仮説なんですが、もし異様な雰囲気があっても周りの人たちとの間に問題が起きないのならば、本質的にはカルトと呼ばれるグループと変わらないことをやっていても、カルトと呼ばれないのではないか。ここが私はすごい問題なところだと思うんですよ。実際には、カルトでしょ、やってることは。でも、周りの人たちからはカルトとは呼ばれない人たちがいるんですね。なぜならば、周りの人たちとあまり摩擦を起こしていないから。でもそれ摩擦を起こしていないのはただ単にうまいこと社会からこう隠れている状態だからっていう人たちもいると思うんですね。で、仮説1から考えられること。私たちは自分が属するグループがカルト化していないか気をつける必要があります。カルトと呼ばれる団体を変な人たち、危険な団体という見方だけで済ませるのではなくて、その団体の持つ問題点は何か。自分たちはその問題点を持っていないか、どうすればその問題を持たないでいけるかというのを考えていく必要があります。ということで、ここが私の今回のメッセージで大事なところになるんですが、やっぱりカルトと呼ばれると、異様な雰囲気を持つ人たちとか、危険な団体っていう言葉で済ましちゃってるけど、実際にはそういうふうに言われてないけれども、中を見ればカルトと同じことをやってる人たちがいる。でそのことを自分たちも可能性を持っているっていうことをちゃんと自己批判をしながら見るっていう気持ちを持たないと、いつどこでそうなっててもおかしくないんですよね。前回の異端化する教会の話と同じなんですが、私は正直なこと言うと異端化することよりもカルト化することの方が可能性としては高いんじゃないかなと思っています。で、このカルト化していく危険っていうのを考えたときに、この2つの問題点を見るべきだと思います。カルトと呼ばれるグループに見られる特徴ある大きな問題点を2つ挙げていきます。この2つの問題点を持っているグループをカルト化している恐れがあるグループと呼ぶ。と言えばいいのではという1つの提言をしてみたいと思います。ですが、これは私の意見なんですが、こういう2つの問題点を持っているグループは、カルト化しているよねというふうに言えるんじゃないのということで、この特徴ある2つの問題について話していきたいと思います。まず第一の問題点。これは一部の人の利益のためにメンバーは搾取されるという、搾取する側、搾取される側という不健全な支配的構造が作られている。これがすごい大きな問題だと思うんです。利益と呼ばれて出ているものは必ずしもお金ではなくて、支配欲、自己実現欲、崇拝された欲などを満たすことでもあります。ですから、これはお金だったら実際にはすごく分かりやすいですよね。お金がどんどん動いてるっていうか、これやっぱり怪しいぞっていうので分かりやすいんですけど、巧妙なところに入ってきて、なんか人間の心理的なところで支配欲を満たしている人とかがいるんですよね。そして自己実現したいとかね。自分はこう崇拝されたいって、崇拝っていう言葉まではいかなくても、ちょっとよいしょしてもらいたいね。よいしょしまくってもらいたい。自分はここの場所に行くとよいしょしまくれるからすごく気分がいいとかね。そういうところがあるんですよね。で、そういうところはだいたいこういうふうになっていきますね。上に立つ人の言葉が絶対的なものになっています。上に立つ人への批判が許されない状態になっています。絶対服従が求められています。こういう状況がなっていると、私はカルト化しているというふうに言えると思うんですが、一つの条件としてですね。そういう支配的構造が作られているグループでよく見られる3つの問題ある状態について話したいと思います。これはですね、私が進学校時代にカルトについて勉強していたときに、いくつかの問題ある状態っていうので聞いたのですが、かなり結構忘れてしまったところがあって、でも、この3つはすごいしっかり覚えてたので、ここで分かち合いたいと思います。ダブルスタンダードがある。はい。一般信者には禁止されているようなことを、特権階級の人たちは少し形を変えてやっている。教団の決めた結婚相手と結婚することになっている。まあ、そこの教団では、 教団を決めた結婚相手だから、教団の上の方にいる人たちが決めた結婚相手と結婚することになっているが、特権階級の人たちは自分の結婚した相手を指名することができる、そういう特権階級を持った人たちがいるとかね。この世の富に執着してはいけないと教えているんですが、できる限り教団に献金することを進めていますが、特権階級の人たちはいい車に乗っていい家に住んで割と贅沢な生活をしているとかね、こういうあの話がよく出てくる。二つ目、多数決で決められた決まり事を簡単に覆すことができる人がいる。グループの活動をしていく上で、何人かの班長をみんなの話し合いで決めて、班長にある程度の責任ある働きをお願いすることにしました。そしたら特権階級の人がやってきて、班長に選ばれているこの人とあの人は班長になるにはまだ早いとかなんとか言って、みんなが決めた班長を外してしまうとか、なく班長制をなくしてしまうとか、そういうことをすることができる、簡単に覆すことができる人がいるということですね。3つ目、明文化されない、文章化されないんだけれども、なぜならばその文章化するとあまりにも変だからとか理由で文章化できないんですけれども、でも内部の人はもうみんな知っていてっていう、そういうおかしなルールがいくつもある。例えばこの人の許可を取らないと絶対に話が決まらないとか、そういうルールがあったり、この人が来てからではないと絶対に誰も食事を始めちゃいけないとか、何かの祝賀会的なことをするときには絶対に一番最初に招待をして、ある決められた席に座ってもらわないといけないとか、そういう人たちがいると。まあ、こういう問題が起きるわけです。さあ、ここでですね、この話を聞いていて、ある人たちは、というか多分多くの私たちは、誰かのことをパッと思い浮かぶ、誰かというか何かのグループとかをパッと思い浮かぶことがあると思うんです。そしてその思い浮かぶところが、必ずしも教会じゃないですよね、きっと。はい。自分の会社であったり、部活、サークルが怪しいと感じた人もいるんではないでしょうか。あれ、うちのワンマン社長がとかね、そういう話が出てくると思うんですよね。で、多くの場合、この人たちが、カルトと呼ばれるものとはやっぱり違うんだということになります。それは、基本的には、やめることができます。もちろんお金の問題で頑張って仕事し続けなきゃいけなくてとかっていうことはあるかもしれませんが、基本的にはやめてやるわでやめれることができる。でもカルトはなかなかやめることができない。それは見えない鎖でつながれているからなんです。でこれが第二の問題点。先ほど挙げたその第一と第二の問題点を持っていると、カルト化しているというふうに言えるんじゃないのかっていう話なんですが、この見えない鎖でつながれているから、やめることがなかなかできない人たちがいるというので、これが第二の問題点で、これを使っていると、これをやっていると、私はカルト化しているというふうに言っても過言じゃないと思います。というわけで、この第二に問題点によく使われる手法が、マインドコントロールと呼ばれるものですね。でこれはマインドコントロール、なんか、こう、マインドコントロールと呼ばれる手法だけじゃなくて、いわゆる洗脳と呼ばれるものであったり、なんか他のマインドコントロールと呼ばれない手法でも、見えない鎖で繋いでる方法はあるとは思うんですが、まあ、よく言われるのがマインドコントロールと呼ばれるものなので、そのことについて次回はお話ししたいと思うんですが、このマインドコントロールについて次回お話ししますが、まず、マインドコントロールあるあるを一つ話しておきたいと思います。マインドコントロールされている人は、自分はマインドコントロールされてなくて、自分でちゃんと考えて、自分で決めたんですって言うんですね。これがマインドコントロールあるあるなんです。だから、すごいマインドコントロールって、ややこしい、立ちが悪いものなんですよね。もし、その、されてる側が、自分はマインドコントロールされてるって分かったならば、いいんだけれども、分からないようになってるんですよね。分からないようになってるから、そのマインドコントロールされてる人は、マインドコントロールなんかされてない。自分は自分で考えて自分で決めたんですっていうふうに言うんですね。だから、ややこしいというか、こう、旗から見ると分かりにくい、いろんな変な手法になってるわけです。マインドコントロール、思い、感情、考え、こういうものがコントロールされています。支配されているとはいえ、その人自身は、本当に幸せになっている気がしているので、その人はいいのかもしれないんですけど、 周りの人に迷惑がかかることが多くなるし、そもそもやっぱりその人の本当の幸せではないでしょっていうのが問題点になるんですね。で、このことについて次回ゆっくりまた話していきたいと思います。今回はそっちに行かないで、不健全な支配的関係ではなくて、神様の支配する私たちとの関係について考えてみようということをやりたいと思います。問題の、一つ目の方ですね。不健全な支配的関係というのがあります。神様が私たちから何か搾取しようとしているのか。これを考えた方がいいと思うんですね。多くの場合、教会の人が、教会をやってる運営している側が搾取しようとしているんであって、神様が私たちから何か搾取しようなんてことはないんじゃないの、本当は。というのは2番目の考えてみてほしいことなんですが、神様が私たちから何か搾取することで得することってある。天地創造の神様、すべてを支配しすべてを持つ神様が、どうして私たちから何か搾取しなきゃいけないの？そんなことしなきゃいけないことってあるでしょうか？まあ、やっぱり普通に考えて神様が得することってないと思うんですけどね。三つ目。イエス様の十字架の福音について考えてみると、そこに支配する側が搾取する側という構図が見えるだろうか。私たちはイエス様を救い主として、イエス様を主として迎え入れるということなんですが、そのイエス様は私たちのために十字架にかかってくださった。私たちのためにまず使えるものとなり、私たちに愛とは何かを教えてくださった。そこが大事なところですよね。イエス様が私たちに使える側になり、愛を教え、十字架にかかってくださった。だから、支配する側が搾取する側になるというのは、ちょっとね、イエス様の教え的に考えられない。4番目のところです。イエス様の教えは互いに愛し合うこと、互いに使い合うことで、誰かがイエス様の側になるのではなくて、私たちは互いに愛し合う、互いに使い合う。そして、イエス様の言葉に仕えていく。イエス様の言葉に従っていくということが求められていく。だから先ほどのブドウの写真になりますが、ブドウの木の写真になります。太い木、イエス様につながる、細い通常の枝たちという感覚であって、人が中心になることはない。そういう集まりを作っていかないといけないんですが、そういう集まりじゃないとおかしいことになっていくということで、私たちが気をつけなくてはいけないことに行きたいと思います。私たちが注意しないといけないことは、一人一人が神様につながることができるようにしよう。教会のリーダーにつながるのではなくて、神様につながる。これが大事なところですね。二つ目。時に、信者の家族や周りの人たちとの間に摩擦が起きることはあるでしょう。そんな時にどのような対応を取っていくのかを気をつけよう。これもすごい大事なところで、カルトの人たちってなんか共通してるかのように、すぐに訴えるんですよね。法に訴えたりするんですよね。で、やっぱり法に訴えたりとか、あともう一つすごい共通してるのは、徹底的無視っていうのをやったりしますよね。もうその人とは全く喋らないとかね。あるカルトのと呼ばれる団体にいる人がですね、ああ、この人、キリスト教会の、宣教師をしてる人なんですよっていう話になった途端に、それまで微笑みで話しかけてたのにスパッと話さなくなって、もうまるでその人がいないかのように徹底的に無視して、来るとかね、そういうことが起こるわけですね。で、まあ本当に周りの人たちとどういうふうに対応していくのか。神様にある愛ある行動って何だろうか。そういうところをちゃんと考えていかないと、この対応がうまくいかないですよね。信者の家族や周りの人たちとの間に摩擦が起きたときに、どういうふうに対応していくのか。三つ目、人は人でしかないから、御言葉を語る人への尊敬はあっても、変な用意書はしないこと。絶対に服従するような存在とも思わないこと。 ですね。やっぱり御言葉を語るっていう人に対しての尊敬があるっていう、これは聖書でも語っていることですよね。パウロも言っていることです。その御言葉を語るために神様にこう選ばれて整えられるようにされて、そしてそこからさらにいろんな学びを通して訓練があってっていう風になっている人に対して尊敬を持つ、敬意を持つっていうのは、これはいいことだと思うし、そういうのは大事だと思うんです。でもなんか変なよいしょをずっとし続けてる、そういう集まりであったり、絶対服従が大事だと思っているそういう集まりであったり、そんなになってたらもう怪しいとしか言いようがないわけですね。最後です、もし牧師、司祭の働きは信者一人一人がイエス様に直接つながることなのに、その手助けをするということなのに、自分につながるんだと。もし牧師、司祭が自分につながることだがイエス様につながることだというスタンスの人がいたら、もうその人はカルト化していく危険性を持つ人ですよね。ということで、これがすごく怪しいということなんです。これを考えてみると、皆さんはいかがでしょうか。今まで出会った人たちの中で、この教会とか、参加したことがある教会とかで、あれ、これってやっぱり怪しかったのかなとか、そういう話は出てこないでしょうか。先ほども言ったように、異端化していくことよりも、カルト化していくことの方が、可能性としては多いんじゃないかなというふうに私は思うんです。やっぱり人間って、人間のその誘惑を受けるところの弱さの中に、支配欲をつつかれたりとか、何か自分がやりたいことをやっちゃうみたいな、そういう自己実現とか、よいしょされたりとか、そういうのが、こう誘惑にあって、それにスポッとはまっちゃうことっていうのがすごくあると思うんですよね。で、また、そういうのになんか、乗っかっちゃった方が楽っていう人たちも結構多いと思うんですよね。それで、このカルト化していくっていうのは、すごくあるパターンなので、ここの部分を気をつけましょうということで、今回は、第1の問題点、支配的構造、不健全な支配的構造を作っていくという、ところを見ました。だから、それは、教会とはどういうものなのか。私たちが集まったときにどういう集まりをグループを作っていくべきなのかっていうのを考える機会にしてもらいたいなと思ったんです。次回はマインドコントロールの話をして、信仰を持つ、本当に信仰を持つっていうのはどういうことなのかということについてのお話をしたいと思います。ということで、じゃあ今回ここで一言お祈りしてメッセージを終わりたいと思います。天の父なる神様、あなたを心から褒めたたえます。私たちが何かのきっかけでおかしな方向に進んでしまうということがよくあることなので、本当に私たちの心を探ってください。私たちの罪を明るみに出してくださって、私たちが罪を悔い改め、本当にイエス様につながるものとして歩むことができるように導いてください。グループを作っていくとき、教会を作っていくときに、イエス様につながるグループが作られていきますように、神様の導きを置いてください。神様、このニューヨーク日本語教会、特別に今、顧みてくださって、あなたの喜ぶ、健康的な、健全な、神様の支配する教会として歩むことができるように導いてください。このお祈りをイエス様の御名を通してお祈りします。アーメン。